テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は327回目の配信となります。Google ドキュメントで、あれ、この単語なんだっけ?と思って文字列選択して右クリックした時に、定義を調べるはあるのに、Google で検索するがなくて、イーってなることありません?ありません?この番組ではフリーランスエンジニアの S と、エンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。シークセンス、東京都庁、大日本庁舎に警備ロボットを本導入。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。シークセンス株式会社は、提携株式会社の協力運用のもと、東京都庁大日本庁舎に、2024年4月1日より自立移動型警備ロボット SQ2 の本導入を開始したと発表しました。こちらのシークセンス株式会社はですね、世界を変えないというミッションを掲げ、深刻化する働き手不足の解決策として、自立移動型ロボットの開発、製造、サービス提供を実施しているそうですね。現在は自立移動型の警備ロボット SQ2 を中心にサービスを提供しておりまして、2019年のローンチ以降ですね、日本全国でロボットを導入し、警備現場での実績を重ねてきたそうです。東京都庁への導入台数は3台ですね。運用場所は大日本庁舎の1階と2階。用途としましては、巡回、それから立証業務。立証業務というのは、あれですね、立って、こう、見張っているという状態ですかね。それを立証というふうに呼ぶそうなんですけれども、などの一部警備業務。主な特徴としましてはですね、独自の 3D ライダーによりまして、高度な自立移動性能がある。足回りの面積が小さく、人混みや狭い通路等での機動性が高い。遠隔でリアルタイムのロボット操作、それから監視が可能であると。そして倒れている人、消火器の検知機能があるんだそうですね。さらに通話機能、自動音声アナウンス機能もありまして、エレベーターやセキュリティゲート等の設備との連携も可能になっているそうです。こちらのロボットちゃんはですね、高さ1215ミリ、約 1.2 メートルですね。で、幅が520ミリ、奥行きが600ミリ、重量が63キログラムだそうですね。小学生とか中学生とかそれぐらいの大きさなんでしょうかね。見るからになんか警備をされているロボットさんだっていうのがわかるようないでたちをされておりますね。まあ、いろんなジャンルでだんだんとこうロボットが身近になっていくんだなと思ってですね、取り上げてみました。なんかこういうのを見るとこうやりませんけど、こっそりとですね、顔を書き込んでみたくなりませんかね。顔があるロボットもいるけれども、なんかこう無難な感じというのか、表情のないのもあるじゃないですか。ああいうのに、こう、ちょっとね、こう、プッてなるようなお顔を描いてみたいな、なんて思います。やりませんよ。はい。では、二つ目の記事ですね。小学生向け学習漫画、光ファイバーケーブルの秘密を学研と共同制作。こちらは、古川電気工業株式会社からのニュースリリースですね。古川電気工業株式会社は、株式会社学研の小学生向け学習漫画書籍。漫画でよくわかるシリーズの光ファイバーケーブルの秘密を学研と共同で制作したと発表しました。古川電気工業ってフルネームで言うとわかりづらいかもですけど、古川電工っていうロゴの会社さんですね。こちらの本はですね、公益社団法人日本 PTA 全国協議会の推薦を受けまして、学研を通じて特別支援学校を含む全国約2万の小学校、約3200の公立図書館、約800の児童館等に合計2万5000部寄贈されるそうです。光ファイバーケーブルの仕組みや製造工程を分かりやすく解説しているほか、古川電工が通信の発展に貢献してきた歴史や次世代の通信技術に関する取り組みを紹介しているそうです。学研漫画でよくわかるシリーズはですね、非売品のため書店での一般販売はなく、学研漫画秘密文庫や学研キッズネットにて無料で公開されているんだそうです。探してみたらサイトで見つかりまして、ブラウザでですね、ウェブ漫画みたいな感じにして読めましたよ。小学校の時の学びの本っていう感じが懐かしい雰囲気があって、おおとなりましたね。はい。今の時代はネットで読めるんですね。素晴らしい。では最後3つ目の記事ですね。 幸せであると感じている日本人、13年間で 13% 減。世代別ではベビーブーマー世代が最多。最下位は X 世代。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。イプソス株式会社は日本を含む世界30カ国23,269人を対象に2024年イプソスグローバル幸福感調査を実施しました。調査結果ではですね、幸せであると回答した日本人は 57% であり、2011年の調査から13年間で13ポイント減少していたことが分かったそうです。グローバル比較ではですね、調査対象国30カ国中28番目の低さだそうですね。また世代別では幸せであると回答した人は、X 世代が 49% と最も少なく、次いで少ない順にミレニアル世代、Z 世代、ベビーブーマー世代と続いたんだそうですね。トップと最下位の順位は30カ国のグローバル平均でも同様の傾向が見られたそうです。ちなみにこの世代の分類なんですけれども、年上の方からいきますとですね、ベビーブーマー世代ですね、こちら1945年から1965年生まれ、X 世代が1966年から1979年生まれ、これは自分が当てはまる世代ですね。そしてミレニアル世代が1980年から1995年生まれ、そして Z 世代が1996年から2012年生まれだそうです。まあ、世代的にですね、X 世代はミドルエイジクライシスとも呼ばれる、まあ、中年の危機的なお年頃だったりとかですね、それから肉体的な衰えだとか、夫婦間の問題、子育て、介護といろいろあるというのも原因ではないか、みたいなことがコメントされておりましたね。なんかこういう調査って日本って大抵すごい低い方に出てくるので、なるほどなぁと思いながら見ておりました。幸せは、探すものではなく、気づくものなんじゃないかな。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは、もらいぴょんさん、いつもありがとうございます。Amazon ロッカーが導入されたのは嬉しいニュースですね。Google マップで地元のロッカー調べてみたいですね。ゴールデンウィーク前半は体調崩されていたんですね。しっかり休むことはできましたか？無理しちゃうと後から体調崩してしんどくなっちゃいますよね。私も時々寝て5時間ぐらい経ったら目が覚めるときありますが、二度寝して熟睡してます。笑い。とコメントいただきました。おかげさまでゴールデンウィーク後半はなんとか無事にですね、元気を取り戻して楽しんでおりました。はい。そうなんですよね。5時間ぐらい経ってから目が覚めたっていうと、まあ例えば、まだ暗いか、もうそろそろ明るくなる頃か、みたいな感じなので、そのまますっと二度寝ができればよいのですが、たまに妙に寝れない時なんかがあるんですよね。肉体的な疲れがないからなんですかね。どうなんでしょうね。それから高見千恵さん、いつもありがとうございます。325聞いた。現在 SB キャストはリスンを使っているだけですが、チャンネル2と SBC オープンマイクポッドキャスト版と千恵ラジチャットはリスンホスティングでバリバリ使っております。とコメントいただきました。最近ポッドキャスト関係のサービスがいろいろありますねというお話にいただいたコメントですね。高見さんいくつかポッドキャスト番組を配信されていらっしゃいまして、SB キャストという番組と、それから SB キャストのチャンネル2というのもできているんですね。そして SBC オープンマイクポッドキャスト版とチエラジチャットという番組をお持ちだそうで、そのうちのいくつかをリスンホスティングというやつですね。自前でサーバーとかを用意せずに、ポッドキャストの配信ができるホスティングサービスですね。そちらのサービスもバリバリ使っているということですね。なんだかいろいろ取り込まれてますね。相変わらずですね。それからフォルテさんですね。いつもありがとうございます。テクフリ325回拝聴。コメント読み上げだけでも嬉しいのに、技術書店の話までありがたや。睡眠の質を上げる方法は Y1000 かピルクルを試すのが手っ取り早いかと。ただ人によって効果が違うので、物の試しぐらいが良さそうです。個人的に Y1000 は効きますが、お高いのがネック、笑い、とコメントいただきました。Y1000 はあれですね、ヤクルトが出しているやつですね。一時期、よく眠れるみたいな感じで、全然売ってないみたいなお話が出ていたような気がします。そうか、飲んだことないな。最近はコンビニでも見かけるような気がするので、ちょっと今度試してみようかなと思っております。それから水流さんですね。いつもありがとうございます。水流さんも何やら本を出すみたいですよ。技術書店16は、かの20だそうです。先ほどのフォルテさんもそうですけれども、配信日からすると、明後日ぐらいになるんですかね、本番が。ワクワクして寝られない日々が続いているんじゃないでしょうか。体調にお気をつけて頑張ってください。はい。323回拝聴完了。あの時消されたイルカ、仕方ない。まだ時代が君に追いついてなかったんだよ。 これで MS 抜けされたら、それはそれでまた話題になる笑い。それから水流さんからもう一つですね。325回拝聴完了。DAO って聞くと、データアクセスオブジェクトとか、自律分散組織とか、そっちの方が頭に浮かんじゃいます。職業病。自分のゴールデンウィークも平日に子供が体調崩して、後半はずっとお家で過ごしてました。とコメントいただきました。DAO って聞くとデータアクセスオブジェクトを思い出すっていうのは全く同じです。はい。抽象的な概念の方ですか？それとも VBA によく出てくるオブジェクトの方ですか？みたいなことを思っちゃいますね。ゴールデンウィークお子様が後半に体調崩してお家で過ごされていたとのこと、あらららら。予定は特になかったんでしょうかね。きっと外へ出ても込み込みだったでしょうから、お家でゆっくりできてよかったのではないかと思います。はい。そういうことにしておきましょう。はい。ということで、番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。普段 YouTube というものはあまり見ない方だと思うんですけど、というかほとんど見ないですね。ちなみに見ているとすると、なんか、筋トレ動画か、ヨガの動画かぐらいですかね。決まって見ているものとかはあんまりないですね。あとは一時期、ポインティさんを見ていたぐらいですかね。なんですが、最近ですね、私立パラノマル高校というやつを見ております。これは有名なんですかね？よくわかってないんですけれども、これを見始めたきっかけというのがですね、たまたまツイッターの方で、なんか、しれっとすげえこと言ってるギャル、私立パラノマル高校の日常っていう漫画の第1巻が発売されますよ、みたいなのが上がってきたんですよね。たまたま見かけたんですよ。で、それに付けられてる画像で、まあ、いわゆる漫画の絵なんですけれども、ギャルがですね、トロッコ問題解決したわーって言ってる、そういう画像だったんですね。で、はっと思って、気になりまして、で、そこから見始めたんですけれども、まあ、漫画が発売したよっていうアナウンスではあったんですけど、なんかもともとですね、YouTube のアニメの番組みたいなのがあって、そこからヤンジャに掲載されるようになったっていう流れみたいですね。で、まあ、原作というのかわかりませんが、まあ、YouTube の方を今延々と見ていると、そんな感じですね。ちなみにトロッコ問題というものについてお話をしておきますと、あれですね、トロッコが暴走してブレーキが効かなくなったわけですよ。で、このまま行くと作業員5人が死んでしまうんですね。なんですが、暴走しているトロッコとその作業員5人の間に自分が今おりまして、で、自分の手元には線路の切り替え器があるんですよ。で、行き先を切り替えるとその先には作業員が1人いる。さて、どうするっていう。そういう思考実験的なやつですね。トロッコ問題以外にもですね、なんか、ギャルがしれっとすごいいいことというのか、奥深いことを言っているみたいなシーンもありまして、なかなか面白そうだなというところですね。ヤングジャンプのサイトでもですね、いくつか見れるものがありますし、ツイッターの方でもですね、少しそのトロッコ問題が出てくるあたりのやつが載っておりますので、興味がある方いらっしゃれば見てみていただけたらと思います。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。X にてハッシュタグカタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。考えてみるとすごいちょうどいい季節なんですよね、今ね。多分、外に出かけたりとか、まだ一応そこまで暑すぎず、新緑の良い季節ということで、元気のある時にどこかへお出かけできると良いななんて思っております。ということで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。